次、9番、望月昇議員、ご登壇願います。
はい、議長、9番。
皆様、改めましておはようございます。おはようございます。立山二中三中の統合についての説明会が約1年半前、令和元年6月27日、三中の体育館で始まりました。そして早いもので、あと4ヶ月後、約4ヶ月後、令和3年4月に、立山中学校として開校の運びとなります。この短い時間に、短期間に、阿波で一番、また県内でも有数な大規模な中学校が開校に向けて、着々と準備を進めていただいております。市長、教育長、はじめ関係する方々には、大変ご苦労をおかけしております。そして開校まであと少し、みんなで一緒に頑張ってまいりましょう。私は、数多くのこの立山中学校についての質問をさせていただいてまいりました。教育長や教育部長には何度となくご答弁をいただいているカリキュラムや生徒の心の問題、また開校に向けて大変な作業やたくさんの決め事など、学校内のことについては刻々と順調に進んでいるとご推察いたします。しかしながら、生徒の通学について、また新学校の周辺についてのことについて、若干お聞きしたいことがございますので、質問をさせていただきます。次に、立山市の玄関口にあたる JR 立山駅東口周辺についてと2つ合わせて、大きな質問をさせていただきたいと思います。それではまず大きな1つ目、立山中学校新設について、1、通学路の整備について伺います。2、スクールバス等通学手段について伺います。3、立山二中敷地内における校舎以外の改修について伺います。4、近隣住民への対応について伺います。大きな2、JR 立山駅東口地区およびエリアイノベーション、エリアリノベーションについて、1、地域おこし協力隊は立山リノベーションまちづくり実行委員会の事務局長であるが、事業の進捗状況について伺います。2、来年度も継続予定であるのか伺います。3、来年度も、ごめんなさい、3、当該地域の活性化はリノベーション以外に何か考えているのか伺います。ご答弁によりまして、また再質問をさせていただきます。
金丸市長。
望月昇議員の質問にお答えいたします。大きな第一は、教育長から答弁いたします。大きな第一、JR 立山駅東口地区およびエリアリノベーションに関する第一点目、立山リノベーションまちづくり事業の進捗状況についてですが、令和元年6月に、JR 立山駅東口地区を中心に リノベーションまちづくりを推進し、人づくりの実践や小さな活動拠点を作り、関係人口の増加を目指す新たな地域の担い手として、地域おこし協力隊員1名を委嘱しました。具体的な活動としては、同年7月に発足した立山リノベーションまちづくり実行委員会の事務局長として活動を開始し、静岡県熱海市で開催された官民連携まちづくり塾への参加、JR 立山駅東口周辺の固定資産税路線化マップや空き家マップの作成、立山リノベーションまちづくり事業に関する資料やチラシ等の作成、SNS を活用した情報提供や街歩きイベントなどの開催、リノベーションスクールの開催に向けた運営事業者との協議や、昨年のスクールユニットに対する事業化に向けたアドバイスを行っています。また、昨年度の各ユニットの進捗状況についてですが、ユニット A については、ヤモリ会社として法人を設立し、空き店舗を借り受け、入居予定の事業者と事業を共に考え、事業化に向けて活動しており、改修にかかる設計や工事を専門業者に頼らず、できるだけ自主施工で行うことを目指していることから、当初の計画より時間がかかっていると伺っています。ユニット B については、当初計画していた物件のオーナーとの調整が難しくなり、新たな物件も視野に入れて、ユニットメンバーと協力しながら、飲食店の開業に向けて準備を進めています。また、ユニット C についても、当初計画していた物件のオーナーとの調整が難しくなったことから、メンバーのうち数名がユニット A がリノベーションを進めている建物で、新たに不動産業を開業することになり、現在、宅地建物取引業の免許を取得するため、千葉県に申請を行っています。各ユニットの活動については、物件オーナーとの調整作業や、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、時間がかかっていますが、地域おこし協力隊員のアドバイスや支援を受け、事業化に向けて着実に進んでいます。次に第2点目、来年度のイノベーションまちづくり事業についてですが、地方創生推進交付金を活用し、令和4年度までの実施計画に基づき、事業を継続していく予定です。今年度はすでに事前講演会を2回実施しており、実行委員会、委託事業者、立山市によるオンライン会議の開催、町を実際に歩き、現在の空き地、空き店舗といった物件の確認や、不動産オーナーとの事前協議を行いました。今後は来年1月8日から10日にかけて、リノベーションスクールを実施し、有給不動産を活用したリノベーションプランの作成に加え、房州第一ビル周辺の活用を中心としたエリアビジョンを策定する予定であり、来年度も引き続き、有給不動産を活用した リノベーションプランを中心に事業を継続していきたいと考えています。次に第3点目、 JR 立山駅東口地区を活性化させるための方策についてですが、当該地域は立山市の玄関口でもあり、当該地域の活性化が市内経済や中心市街地の活性化につながっていくものと考えている重要な地域です。近年、当該地域では個性的な飲食店や簡易宿泊所など小さな拠点が少しずつ開業するなど明るい状況も見え始めています。今年度は立山商工会議所や立山市商店会連合会、立山市商業協同組合等の経済団体が実施する商店街スタンプラリー事業やプレミアム商品券事業、キャッシュレス決済ポイント還元事業などを支援していますが、今後も国の GoTo 商店街事業の活用などを一緒に検討するなど、当該地域の活性化に向けて連携していきたいと考えています。以上です。
出山教育長。
大きな第一、立山中学校新設についての第一点目、通学路の整備についてですが、中学校の統合により現第二中学校へ通う生徒数は倍以上となるため、現在通学路等において必要となる交通安全施設の整備に取り組んでいるところです。今回整備する交通安全施設の内容や場所については学校などからの要望や意見に基づくものですが、今後も生徒の安全確保に向けて学校などからの要望を汲み取り、関係機関と必要な調整を行い整備していきたいと考えています。次に第2点目、スクールバス等の通学手段についてですが、現在スクールバスは第二中学校で2台、第三中学校で1台運行しています。立山中学校開校に伴い第三中学校の学区から通学している生徒の通学距離が伸びることから、スクールバスの乗車対象地域を見直しているところですが、乗車人数が増えた場合でも現在使用しているスクールバスで対応が可能であるため、立山中学校開校後も3台での運行を予定しています。またスクールバスの乗降場所についてですが、路線バスのバス停の利用や学校敷地内への乗り入れなど、現在運行を委託している事業者と調整を進めているところです。なお現段階での通学手段別の人数ですが、スクールバスが約70人、徒歩が約200人、自転車が約450人と想定しています。次に第3点目、第二中学校敷地内における校舎以外の改修についてですが、想定している 自転車通学の生徒数が既存の駐輪場の容量を上回るため、まずは駐輪場の増設を行います。またこれにより既存の駐車場の数が減少してしまうことから、市民体育館西側の樹木等を撤去し、整地した上で舗装し、駐車マスを設置します。次に第4点目、近隣住民への対応についてですが、統合により生徒数が増加することから、12月14日に現第二中学校周辺にお住まいの方を対象とした説明会を開催し、交通安全対策やスクールバスの運行ルートなどについて説明する予定です。また、生徒の送迎車両も増加することが予測されるため、駐車場として使用できるよう、学校周辺の空き地を2箇所借用する予定です。以上です。
望月議員、
はい、どうもありがとうございました。今のご答弁の中で、まず教育長のご答弁、今、交通安全施設に取り組んでいるということで、ご答弁ございました。で、私、今、びっくりしたんですけれども、その自転車の通学生がとても多いということ、これは皆様も今、お聞きいただいて、とってもびっくりしたんじゃないかと思っております。それでですね、日中、現日中の周辺を皆さん、ちょっと、思い出していただきたいと思いますけれども、あそこに415線がございます、それで、現三中の生徒が、この新しい中学校に通学するにあたって、この大量の自転車の通学生がどうやって来るか、それを考えてみていただけると、踏切を渡って、海岸の道から来る場合もございますけれども、大多数の生徒は、踏切を渡って、最後に、今ある横断歩道、佐々木商会さんのあたりでしょうか、あの辺から、横断歩道を渡って、来る、自転車でありますけれども、横断歩道は一応安全だという意識もあると思いますので、そこを渡ってくる。そこをですね、朝のさっき立ってる時間に、この450台のほとんどの自転車がわーっと入ってくるわけですね。で、そこのところで、地元の住民の方もいらっしゃいます、会社に行く、お役所に行く方も車でいらっしゃる、しかしながら、交通は、車よりも自転車の方が優先、それで自転車が途切れなくそこを通った場合に、どうでしょう、何分遅れでしょうか。どのぐらい迷惑がかかるでしょうか。そこのところでですね、今のところ何も、施しはないのでございますけれども、例えば横断歩道のところに押しボタン信号を設置するとか、または信号を設置するとか、またそういう、今までに何も現れは特にそこないんですけれども、そういうお考えはございますでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、自転車で通学される生徒さんは非常に多くなる予想を立てておりまして、今お話の押しボタン式の信号等々につきましては、これは千葉県の公安委員会が規制表示になりますので、設置するという形になってまいります。で、実際、設置するという場合は予想される横断者数だとか、あるいは通学の経路、それから交通の安全性、等々、いろいろな判断材料のもとに設置される形になってまいりますんで、このような要因をいろいろちょっと分析した中で、検討してまいりたいと思います。また 12月14日に説明会もございまして、地元の方との意見交換もありますので、その時の声なども参考にしながら対処していきたいと思います。
委員
長、望月議員。
12月14日に意見交換ございますけれども、こちらからある程度想定されるような生徒の困難のことに関しては、ご提示してあげるのも適切じゃないかと思っております。まあ、何度も言うようですけれども、通学生の約 63% が自転車、こういう学校もあまりないと思いますけれども、まあ、その自転車という、なんていうんですかね、それは、2キロから4キロ以内の通学距離ということで聞いておりますけど、それでよろしいでしょうか。
根山教育長。望月議員、
それは実測でしょうか、半円を変えた距離でしょうか。
根山教育長。
通学する経路なんですけれども、経路で測りつつ、また地区、そのこの地区ということでですね、決めていることと思います。はい、
以上。
望月議員。
まあ、その距離と、その実測も含めてと今、ご回答ございました。例えばですね、なんていうんですかね、旧三好村、今、現南房総市の旧三好村との境、立山から高井を通って北条政樹行く、あの辺の生徒は、自転車通学ですかね。
伊沢教育部長。
地区的に申しますとですね、そこの地区は多分第一中学校になろうかと思いますけれども。
高いですよ。
高いですか。高いもですね、距離的には多分4キロに満たない地域と、認識しています。はい、
以上。
望月議員。
例えば、一昨年大きい台風がございました。まあ、そういう自然災害も増えている中、自転車、寒い日もございます。それでまた道が極端に細いんですね。ああいうところ、車でさえも往生しているところを自転車がまた増える、そういうことで、でそこのところのとこ、スクールバス、私はスクールバス、今回導入した言い出しっぺでもございますけれども、まあ、あの辺のところとか、港側の北条政樹のあたり、あの辺のあたりの子どもたちは、スクールバスをやっぱり出して、まあ、人数は少ないでしょうけれども、小型のバスでも出してあげるという気持ちが あればありがたいのでございますけれども、そういう、通学困難な細い道、そういう、状況の中でも、距離で行ってしまうとダメだということになるのでしょうか。
出山教育長。
はい、実際には現在の通学路はその距離で、決まっているわけです。まあ、しかしながら、議員ご指摘のとおり、大変狭い道等も多くて集中する場所もありますし、実際にはですね、各学校、これまでもそうなんですけれども、心配されるところ等については、交通指導という形でですね、すべてこうありとあらゆる場所まで行きませんけれども、心配される場所に交通指導という形でですね、職員、また私らも実際にはパトロール等もしているところなんですけれども、そういう形で子どもを見守っていきたいと考えています。
はい、以上。
望月議員。
あと、これは学校で考える問題で、行政で考える問題ではないかもしれませんけれども、現実としてですね、現三中生徒が、当初、この市役所の前で、雨の日、台風の日など、親のお迎え待ちを待っていたり、また近隣の書店、スーパーの軒先で待っている子も多く見られます。で、そういったときに、今度、新しい中学校の場合、例えば 現三中の生徒がそういうもし習慣があるとすれば、その辺の対処の思いやりとか、そういうことはどうしたらいいんでしょうか。何かお考えがありましたらお願いします。
出山教育長。
先ほど答弁をさせていただきました。確かに以前ですね、立山二中、三中が分離する前とか、あるいは二中になってからもですけど、1学年8クラス、あるいは10クラスぐらいあって、あそこに生徒がこう登校してたわけなんですけども、その時代に比べても、現在の方が交通については非常に厳しい状況があると思いますので、十分注意していかなきゃいけないと思います。そういう面も含めまして、先ほどの答弁で、中学校の周辺ですね、周辺地域の空き地をですね、2箇所今借用できるように進めていて、送迎車両等も多少そこで迎え入れられるように、計画しているところでございます。
はい、以上。
望月議員。
開校してみなければわからないところというのはかなりあると思うんですよ。で、そういうところも臨機応変にですね、やはり軒先がないとかわいそうだなとか、もしありましたら、それなりの対処をしてやっていただきたいと思っております。それからですね、新立山中学校の敷地内にある、市民体育館にちょっとついて、お聞きいたします。これについては、耐震のこととかで、私は何回も質問させていただきました。そして、昨日、おとといですけれども、またつぶさにその体育館をじーっと見てましたところ、大きなクラックが結構あるんですね。上から下まで大きな柱のところにですね、クラックですね、ひび割れが数本見られました。で、このまたそこについている筋交いの鉄骨接合部分にも大きなクラックが見られました。これは現山中の外壁のクラックと接続部分ということであれば同じだと思いますけれども、で、その市民体育館に対しても、8年前の耐震診断では 0.51 と、社会体育施設では 0.6 の基準にも満たない、また学校教育施設の 0.7 の IS とはかけ離れている、そういうことだと思います。また今度、720人以上の生徒がその前を通過して、またその中で運動する、そのような場所には適さない建物だと思いますけれども、改めていかがでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、議員ご指摘のですね、ひび割れにつきましては、いわゆる鉄骨を覆っています化粧のモルタのひび割れということでですね、建物構造に直ちに影響するものではないというふうに判断をしているところです。ひび割れた場所からですね、箇所から雨水等の浸透等でですね、鉄骨が腐食する恐れなどが考えられますので、時期を見て補修などをしていきたいという考えでございます。体育館に限らずですね、老朽化している施設が多い中で、適宜点検を行いながら適切な対応をしていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
以上。望月議員。
はい、それがですね、構造には耐震構造には直接は関係ないとしても、壁が剥がれて、そこを通過する子どもたちの頭に当たったりする場合もあると思うんですね。それは立山山中の壁ほど高いところでもないし、厚くもないし、それはそういう重大な事故にはならないかもしれません。しかしながら、怪我のリスクっていうのはあるわけですから。その辺も回収してあげたらよろしいんじゃないかと思いますね。そしてですね、また一目瞭然なんですけれども、そこの市民体育館を覆っている、今も錆びておりますけれども、構成のパネル材もございます。で、いかにもなんかその構成のパネル材が錆びちゃって、見てると弱々しいし、古臭いし、なんかかわいそうだなって、まして立山市に一つしかない市民体育館が、こういう状態じゃ、なんか夢もなくなってしまうなという、そんな感じもいたしますので、もしクラック、その辺を直すことがございましたら、 その構成のパネル材も一緒に変えてみたら、まるで新築のようになって、生徒たちもとても張り合いが出てくるんじゃないかなと思いますけれども、その辺の、これからのお考えというのはございますでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、確かにですね、昨年の台風以降、かなり傷んでいるところもございますし、今ご指摘のとおり、クラック等ですね、状況を見ながら、補修等がですね、行うようなことになりましたときにはですね、当然そちらの不具合箇所というんですかね、見た目だけではなくですね、ちゃんと維持管理ができるような形でですね、改修の方は検討をしていきたいと考えております。あともう一点ちょっと修正ですけれども、先ほど教育長の方からご答弁をさせていただきました、自転車通学の対象距離2キロから4キロでよいかというご質問にですね、その通りというお答えをしたんですけれども、原則2キロ以上ということが対象になっておりますので、訂正をさせていただきたいと思います。以上です。
以上。望月議員。
はい、今、通学のバスの自転車のお話がございましたけれども、いずれにしてもですね、立山のその、なんていうんですかね、スクールバスの台数が少ない。これは近隣の町に、市町に比べたら、とってももう数でいったら少ない、それだけ子どもたちの不便を強いているわけでございますけれども、その辺もですね、あんまり大きい、やっぱり田舎っていうか、細い道もございますので、小回りのできるような交通事情も踏まえて、またご検討いただきたいと思います。また局長のご答弁で、これから人数が増えますと、とても人数が増えていくということですか、統合して人数が増えるというですね、720人以上になると、そういうお話でございました。私は人数を増えるよりも、もっと大きな問題として、通学の範囲が広がる、そちらの方が大きな問題だと思っておりますので、その辺も踏まえて、通学手段、そのことについて、またご検討いただきたいと思います。これもすべて子どもたちの安心安全のためでございますので、いろいろ前澤友作さんの資金もございます、その辺ももし使わせていただければ、その方にも使っても大変喜んでいただけるんじゃないかと思っております。また近隣の方々と、先ほどちょっとお話しさせていただきましたけれども、自転車と歩行者が細い道にあふれ出したら、車で通勤、遠いところまで通勤なさっている方、日頃から通勤なさっている方に、とてもご迷惑は、朝の時間帯にご迷惑かかるんじゃないかと思います。で、12月14日に、いろいろ話し合いがあるということですけれども、時間帯に応じて、例えばですよ、一方通行にするとか、なんとかっていう、そういうこちらからのご提案は何かお考えのことありますでしょうか。
出山教育長。
今、議員ご指摘のことも踏まえてですね、すべて踏まえてですね、現在、立山には千葉県、市内の市役所内の関係課、それから立山警察署、千葉県と連携して実施している立山市通学路交通安全プログラムというのがございます。そして、これについては各学校の状況からも、こういうところが心配だとかっていうご意見、あるいはこうしてほしい要望等も挙げられてきます。そこら辺も受け止めながら、またそして、学校においては交通安全教育を徹底しながら、また実際に開校してみて、いろんなご意見がまた出てくるかもしれません。そういうことも受け止めながら、状況を見て対応してまいりたいと思います。
以上。
望月議員。
はい、その辺またよろしくお願いいたします。あくまでも子ども第一、子どもの通学安心安全第一でございますので、よろしくお願いいたします。それでは大きい2つ目の再質問に移らさせていただきます。先ほど市長のご答弁で、A ユニットから C ユニット、どれも事業化になってない、もう1年半も経ったのに、何も市民には形も見えない、私もこの前の議会の時に、十分一緒にやっていきましょう、 地域に溶け込んでいただいて、一緒にやりましょうというお話をございました。私もさせていただきました。しかしながら、なんともそのちょっとあの距離感を感じるところがありまして、あのできるだけのことはやってるつもりですけれども、市民から見れば、A ユニット、B ユニット、C ユニット、もう1年半も経過いたしました。お金も結構使っております。その中で、形にならないというのはちょっと残念でございませんでございます。あの6月議会でも、この事業について990万も補正してございます。これはやはり表に現れないというのはうまくいってないんじゃないかということじゃないかと思いますけれども、これをまた今途中でございますけど、来年度も続けていくつもりでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、リノベーションまちづくりにつきましては、先ほど市長の答弁にもありましたように、地方創生の交付金を活用しまして、事業計画に基づきまして、来年度も実施をしていく予定であります。で、望月議員の方から、なかなか、形として、見えてこないというようなお話もありました。このリノベーションまちづくり事業につきましては、すみません、これまでの、都市開発の再開発の手法とはですね、ちょっと異なりまして、小さな物件を使って、スクール受講生を中心としたコミュニティ、人のつながりをそうしていく、中でのまちづくりの手法でありまして、非常に人づくりというものを重視した事業でございます。そうしたことからですね、時間等かかっておりますけれども、立山市としては、この人づくりというところに重点を置きまして、今後もこのリノベーションまちづくり、続けていきたいというふうに考えております。はい、以上です。
以上。
望月議員。
はい、じゃあ、それを今、半ばですので、また結論が出ているわけじゃございませんので、また続けて頑張って、私も頑張っていきますので、またよろしくお願いいたします。それから最後にですね、東口駅の JR 立山駅東口の角の交差点がございます。そこは空き地になっております。で、また草が伸びて伸び放題になって、立山駅の玄関口としてふさわしくないと思いました。先日市内のある大手の土木事業者の方がそのこの地主に連絡した上でボランティアで草刈り割っていただきました。とってもありがたいことだと思っております。これは本当私ども地元のものがやらなければならないことでございました。で、結果的にとても感謝しております。で、そういうところから見てもですね、あそこの場所は交通安全や立山市の玄関口のイメージアップ、そういうところでもとっても必要な土地、バスも直角のカーブでございますから減速して、あ、ここが立山だ、立山に着いたんだという、まず意識するところでございます。それで古い話でございますけれども、以前、立山駅のところに売却した、入札で、売却した土地がございます。そこの、違約金等で、ちょっと開発されないままになっている、その違約金等で、その交差点の付近の土地を購入して、立山駅の東口の活性化のためにそのお金を使って市で購入して、そこの交通安全帯または立山市の観光いろいろイメージアップのために使っていただけたらどうかなと思っておるんですけれども、あそこの場所は狭いようでありますけれども 72.8 坪ございます。その中の 85% ぐらいが都市計画道路になっております。で、なかなか開発も難しくて手つかずの土地になっているんじゃないかなと思っております。で、そもそもその東口の入札にしたといういきさつでございますけれども、立山駅東口の活性化のために民間の活力を借りてやっていただこうということで立山市は手放したと思うんですけれども、それがいまだになされてない、そのための違約金でございますので、そういうお金をそちらに使っても間違いじゃないと思っておるんですけれども、それは間違いじゃないといっても、予算の執行権は市長にございますので、私が言うわけでございますにはいけませんけれども、そのような形で立山のイメージアップ、 にしていただければ、一つ変われば、周りがどんどんどんどん良くなっていくんじゃないかと思いますけれども、その辺をいかがかと、もう時間がないので、もう一つついでに、駅前の自転車置き場で駐輪場でございますけれども、あれはちょっと見るに無残な汚さ、なんとかしなくちゃいけないと思います。で、あそこに今度、立山循環バスに予定がございますけれども、あれこそあそこの立山のシンボルとして、循環バスの発着場にしたらどうかなと思いますけれども、その辺いかがでしょうか。
山口総務部長。
はい、今、茂木議員からさまざま東口に関しましてですね、ご提案も含めまして、ご意見頂戴したところでございます。土地の購入に関しましてはですね、今、議員からもお話があったように、都市計画道がかぶっているところでございますが、その絡みもある中で、市ではですね、ご存じのとおり、二次行革方針から使用していない行政財産などは逆に売っているような方針を続けている中で、現在のところ議員は非常にいい提案をいただいたところでございますが、使用用途とか目的が定まっていない不動産の購入というのは難しいんじゃないかなというふうに考えているところでございます。併せて今令和3年度の予算策定作業を進めているところでございますが、東口の関係に関しましては、今、議員がご指摘いただいたような要求をいくつもいただいておりまして、精査しているところでございますので、今後進めてまいりたいという、そのように考えてございます。以上です。
加藤建設環境部長。
望月議員の先ほどの松田屋跡地の関係の都市計画道路についてお話をさせていただきます。現時点ではですね、松田屋跡地の一部には都市計画道路、八幡北条線、これが計画されているところではございますが、立山市都市計画マスタープランにおいては、すでに廃止路線とされておりますので、こちらにつきまして、購入する考えはございません。また東口駅前のバスの発着を含めた開発の関係でお話を申し上げますと、立山駅東口駅前につきましては、バス、タクシーなどの公共交通事業者のお意見も聞きながら、利用者や交通事業者の利便性、安全性向上のために整備を検討していきたいというふうに考えております。以上です。
駐輪場はどうですか。
川上総合政策部長。
申し訳ございません。駐輪場につきましてはですね、今水戸交通の立山営業所さんの南側に、集約できる台数的に、目処を立てておりますので、予算措置を含めて、そちらの方に事業化する検討を進めておるところでございます。
加藤建設環境部長。
ちょっと追加をさせていただきます。それも含めて東口駅前の全体計画を整備を検討していくということでございます。以上です。
はい、どうもありがとうございました。終わります。
以上で9番、望月昇議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開いたします。お疲れ様でした。